ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
リスナーの皆さん、今日私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、ニュースをお伝えします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。キャメロン・マッケイは11月20日水曜日、ジャカルタの国家宮殿で新しい在インドネシアのカナダ大使として、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領に信任状を提出しました。インドネシアはアジア太平洋地域におけるカナダの最も重要なパートナーの一つです。ボイス・オブ・インドネシアが受け取ったカナダ大使館のプレスリリースによると、マッケイ大使はカナダとインドネシアは同じように広く世界で最も長い沿岸地域を持ち、多様な地理的条件を持つ2つの国だと語りました。彼は貿易、投資、教育、開発、平和、国連平和維持軍を含む関係を強化し、多くの分野で両国の2国間関係が提供する特別な機会をさらに模索するために、インドネシアと協力したいと考えています。カナダは1952年インドネシアとの外交関係を正式に承認しました。カナダ大使館は1953年にジャカルタに初めて開設されました。それ以来、カナダはインドネシアとの積極的な2国間関係を確立しており、ASEAN や G20 などの重要な多国間パートナーでもあります。それでは次のニュースです。国会第二委員会、アハマド・ドリ・クルニア議長は、地域の公共サービスと経済活動の中心を広める試みとして、中部パプアでの拡大を支持しました。これは水曜日にジャカルタの国会第二委員会の会議室で提案された、中部パプア州の設立チームとの国会第二委員会公聴会会議でドリ議長が語ったものです。彼は福祉を改善し経済を強化するアプローチのほかには、パプアの問題を解決する方法はないと述べました。彼によると、福祉と経済の改善を加速するためには、実際に国境サービスと経済活動の中心が広がっていなければならないということです。ドリ議長は、国会第二委員会は地域の拡大にはまだ 猶予期間があるので、拡大がどのように加速されるかについて検討していると語りました。彼はパプアの問題を解決する際に、さまざまな異なり結果として研究できる一つの方法、すなわちパプア特別自治法の改良があるべきだということを内務大臣に伝えました。ジョコビドド大統領は11月20日水曜日、ジャカルタのメルデカ宮殿でシンガポール国会会議と議員を歓迎しました。この機会にジョコビドド大統領は、インドネシアとシンガポールの政府が都市インフラ開発、人材開発、デジタル経済の分野で協力を強化することにコミットしていくと述べました。レッドマルスリー外相によると、このコミットメントは、10月にジョコビドド大統領とシンガポール首相リー・シン・ロンの間のリトリート会議で達成されたということです。レッド外相は、シンガポール議会の代表団を受け入れたとき、ジョコビドド大統領は、両国間の2国間協力を改善し続けることができるように、両国の首脳のコミットメントに対するシンガポール議会の政治の重要性も伝えたと述べました。大統領はもちろんこれが G から G への協力であると述べたが、議会間の協力も支援する必要があり、若者間の協力も強化する必要があるため、議会レベルでの支援も必要です。世界女性の多くの不確実性の中で、大統領は ASEAN に良い規模があるため、インドネシアとシンガポールが経済協力を含む協力を強化することがより重要であると述べました。ジョコビドド大統領は、ジャカルタのメルデカ宮殿で、シンガポール国会議長タン・チュアン・ジンとシンガポール国会議員の数人を歓迎しました。ジョコビドド大統領に受け入れられたとき、議長に録を知るために出席したシンガポール議会の6人のメンバーがあります。また、シンガポール議会の代表団は、在インドネシアのシンガポール大使、アニル・クマル・ナヤルと、ジョナタン・ハン副大使も同行しました。会議中、ジョコビドド大統領は、レッド外相と内閣官房長官プラモノ・アヌを同行しました。ジョコビドド大統領は、西ジャワス地方議会は、空港の名前をベジェハビビ空港に変更するという件名を含め、真に西ジャワの人々の誇りの空港になるため、マジャレンカのカルタジャッティにある西ジャワ国際空港の開発に対する全面的な支持を表明しました。西ジャワ州の地方議会第4委員会メンバーのダディ・ロハナンディ氏は、11月20日水曜日、ビジェ・ハビビは偉大な人物であり、国際レベルでよく知られていると考えています。ハビビという名前の大きさで、西ジャワ州の空港のイメージを高めることができると期待されています。クルタジャティ空港の名前をビジェハビビに変更することに加えて、ダディ氏は、 西ジャワ州の国際空港の開発は2020年に開始することを目標とするチュンレイとウムロの空港となるため、直ちに実施する必要があります。彼は西ジャワ州の地方議会は西ジャワ国際空港のアイロシティエリアに建設された施設とインフラの建設を阻礙しています。したがって西ジャワ国際空港には西ジャワ国際空港でフライトサービスを利用する観光客を含む一般の人々にとって後にアトラクションになることができる完全な施設があります。それでは最後のニュースです。ジョコウィドド大統領はマッセラブロックの開発が加速されることを望んでいます。これは11月20日水曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿で日本インドネシア協会からいくつかの代表団を受けた時に大統領が語ったものです。マッセラブロックの構築と開発、設計から土地取得に至るまで成長過程の段階にとどまっています。このプロジェクトは2027年まで2022年に実施される予定です。アイルランガハルタルト経済担当女性大臣は大統領に同席した後、大統領はマッセラブロックの作業が加速されることを望んでいると述べました。これに応えてアイルランガ大臣は福田康夫元日本首相が率いる日本インドネシア協会代表団はマッセラブロックプロジェクトの作業が加速されると約束したと説明しました。マッセラのプロジェクトに関しては設計と土地取得、全てのロッカル運転手が準備されており、これもそこで労働者を雇用することが伝えられました。プロジェクトは2020年から2027年まで計画されています。その後マッセラ開発プログラムに関連して大統領はこれが加速されることを望んでいます。日本の福田康夫元首相はこれが改善されると期待できる承認だと語りました。また、アイルランガ大臣は、ジョコウィドド大統領と日本インドネシア協会代表団との会談で、ジョコウィドド大統領は、オムニバス法を開始するインドネシア政府の計画と述べたと説明しました。これは国への外国投資の参入を遅らせると考えられている多くの規制を削減するために行われます。彼によると、インドネシア政府はネガティブ投資リストに関連する新しい政策を発行するということです。これにより、インドネシアへの日本の投資がさらに増加すると予想されます。これでニュースを終わります。Voice of
Indonesia。今日の歴史です。最初はアメリカ合衆国のネバダ州ラスベガスの MGM グランドホテルで発生した火災についてです。1980年11月21日に激しい火災により85人が死亡しました。この事件によりゲスト従業員14人の消防士を含む650人が負傷しました。 この悲劇はネバダ州史上最悪の災害となり、1946年に119人が死亡したウェルコフホテルの火災の後、米国現代史上2番目に最悪のホテル火災となりました。次は世界テレビの日についてです。国連総会は11月21日を世界テレビの日と宣言します。これは1996年11月21日と22日に世界テレビフォーラムが開催された後に行われました。このフォーラムでは著名なメディアリーダーが国連の支援の下で会合し、今日の世界を変えるテレビ開発の重要性を議論し、テレビが協力を強化する方法を検討しました。最後は世界漁業の日についてです。1997年11月21日にインドのニューデリーの会議で WFF 世界漁業労働者フォーラムが設立されました。会議の参加者はその日を世界水産の日の記念日とすることに同意しました。それ以来、中食坊の漁師が毎年世界中のさまざまな場所に集まり、漁業資源を保護する緊急の必要性を記念し強調しています。今日の歴史を終わります。今日の歴史です。最初はアメリカ合衆国のネバダ州ラスベガスの MGM グランドホテルで発生した火災についてです。1980年11月21日に激しい火災により85人が死亡しました。この事件によりゲスト従業員14人の消防士を含む650人が負傷しました。この悲劇はネバダ州史上最悪の災害となり、1946年に119人が死亡したウェルコフホテルの火災の後、米国現代史上2番目に最悪のホテル火災となりました。次は世界テレビの日についてです。国連総会は11月21日を世界テレビの日と宣言します。これは1996年11月21日と22日に世界テレビフォーラムが開催された後に行われました。このフォーラムでは著名なメディアリーダーが国連の支援の下で会合し、今日の世界を変えるテレビ開発の重要性を議論し、テレビが協力を強化する方法を検討しました。最後は世界漁業の日についてです。1997年11月21日にインドのニューデリーの会議で WFF 世界漁業労働者フォーラムが設立されました。会議の参加者はその日を世界水産の日の記念日とすることに同意しました。それ以来、中食坊の漁師が毎年世界中のさまざまな場所に集まり、漁業資源を保護する緊急の必要性を記念し強調しています。今日の歴史を終わります。
apakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業所 KLHK はグヌンティル、ティル山とグヌンパパンダヤン、パパンダヤン山の生態系の回復のために共感作戦を開催することについてお伝えします。環境林業省の放送局は11月18日月曜日、バンドゥン県のグヌンティル自然保護区とガルト県のグヌンパパンダヤン自然保護区で生態系回復のための共感作戦を開催しました。ロキオ観察船の活動では、星子局は西ジャワ州の保全自然資源センター、南バンドンのインドネシアの森林会社の森林予防と安全保障、インドネシア国軍 TNI、インドネシア警察署ポーリ、および地元の消費と協力しています。ジャワとバリの地域の森林予防と安全保障の責任者であるタキウリンは、共同チームがこれまで土地の機能を野菜の園に変えていたチタルン流域森林地域を復元しようとしていると述べました。彼はまた、これまで 自然保護区には野菜の栽培などの農業活動があると述べました。そのため森林であると所定され、保護地域である地域は部分的に劣化しています。違法な活動は生態系の変化と森林機能の低下に影響を及ばします。乾季には水不足または干ばつが発生し、雨季には洪水や地滑りの脅威が人々の生活を脅かします。少少の脅威にさらされている森林地に加えて、その中の生物多様性も乾燥します。竹雨林市によると、グヌパパンダヤン自然保護区や観光公園とグヌンティル自然保護区は、これまで特定の動植物の生息地です。滝雨林市はまた、地域を実施する前に森林周辺の境への境化と認識の形で一連の活動を実施し、警告を書面で発行しました。これまでのところ、人々は自然保護区または保護された自然観光公園の分野で農業を行ってきました。滝雨林市はまた、グヌンパパンダヤンとグヌンティルの自然保護区の侵略により、この地域は自然の継承を経験し、再び森林になります。最終的に回復した森林は、水システムの調整と洪水の防止に貢献します。これまでのところ、共同チームは侵略された人々から約7000ヘクタールの土地を節約しました。そして、自然保護区と自然観光公園で約300ヘクタールの農園エリアとして使用されてきました。これでインドネシア語を終わります。
Semoga bukan angan yang kelamaan.
Listener minasan, suiwa Indonesia de no 観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソレ・ヌリシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、バソレ・ヌリシアの時間です。今日はソロの中部ジャワのトゥムルン・パリベイトムスヨムまたはトゥムルンプライベート博物館をご紹介します。中部ジャワのソロの街を旅するには現代的で教育的なアトラクションがあります。トゥムルン私立博物館と呼ばれています。次世代のスリル好きイスマンまたはスリタックスグループであるイワン・ケイロクミントは現代アートと他の様々な芸術を組み合わせたトゥムルンプライベートムスヨムを設立しました。この美術館のほとんどの美術コレクションは彼の趣味は有名な画家の古い車や様々な絵画を収集している亡き父ハー・エム・ルクミントの個人コレクションです。トゥムルン市立博物館はインドネシアの芸術、特に美術におけるルクミントの大家族の肝心の一つです。この博物館はそれの人々の誇りになりました。博物館の建物は白くモダンなスタイルで優れた照明と音楽システムが備わっています。博物館内のさまざまなコレクションを楽しむために1時間のガイド付きで案内されます。この博物館は2階建てです。1階には現代美術のコレクションがあり、2階には現代美術のコレクションがあります。1階には約100の芸術作品が展示されています。エコノグロホン・エディスさんとヘリドのエディハラ・エンタウィハソの作品があります。面白い作品がいくつかあります。それらの一つは変化する視点と題されたウェダリアディの作品です。アートワークは青い冬目の彫刻の形をしています。この像は今日のソーシャルメディアの時代におけるプライバシーについて深い意味を持っています。彫像の隣には5メートルの大きさで一尾の足を備えための彫像があります。この像はまた技術が今や世界のすべての人間の動きを監督する目となったという意味を暗示しています。もう一つの興味深いコレクションはインドネシア出身のアーティストヘリドノのアート作品です。タイトルはバットマン&スーパーバット2013です。このアートワークはアメリカとイラクの戦争に対するヘリの批判の一形態です。受賞会の作品は実際に公開されていません。正しいガイドの情報には引き続きアクセスできます。フリームスターアーティストの作品の展示するモダートコレクションのエリアです。この回の有名な芸術作品はアファンディ・アントニオ・ブランコ、バスキア・ブドラ、ウォルタ・スパイ、ラデンサレなどによる絵画です。ツアーの後、写真を撮るために約15分間与えられます。正しいカメラのフラッシュをオンにしない、作品の保持しない、作品に近づきすぎないなど考慮すべきいくつかのルールがあります。トゥムルン市立博物館は自由に公開されていませんが、博物館の所有者は特別なスケジュールを空いて より無料でオンラインで登録する必要があります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Bersinarlah terus sampai nanti.
Voice of Indonesia、インドネシアより世界を届けしてます。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はラジャアンパトは世界最古のシュキューバダイビングの目的地なることについてお伝えします。パプアのラジャアンパトの水中の美しさは世界のさまざまな地域でますます有名になっています。ラジャアンパトでさえライブマガジンのバゾーンの世界スキューバダイビングの目的地チャンピオンに指名されています。ライブマガジンは英国に焦点を置くするようなダイビング旅行に関する特別な雑誌です。毎年ライブマガジンは読者からの投票に基づいて水中観光地に賞を提供します。2019年のダイブトラベルアワードは読者が提出した約4500のノミネートから78の目的地、470のダイビングセンターまたはリゾート、215の乗船ボート旅行を選択しました。6ヶ月間ダイブマガジンはベストスキューバダイビングの目的地、ベストダイビングセンターとリゾート、ベストスキューバダイビングリバーボートの3つのカテゴリーで2万票を獲得しました。ラジャアンパトは最高の目的地カテゴリーを獲得しました。ラジャアンパトはダイバーに心地良い印象を与えると考えられています。またラジャアンパトは世界で最も生物多様性に富んでいます。さまざまな種類、形、色を持つサンゴ礁から始まり魅惑的な魚もあるです。自然の美しさだけでなく人々と政府が互いの海洋保護を保護しています。ラジャアンパトの島の一つ、つまりキートーには両端に2つの素晴らしいダイビングスポットがあります。2つの目的地には北のブナ県海級とレンベ海級、東南の若飛びリゾートがあり、ダイビング体験と世界最高のサンゴ礁をお楽しみいただけます。今回の2019年のラジャアンパトの勝利によりインドネシアは3年連続で世界最高のスキューバダイビングの目的地のリーシュートのトップになりました。最高のスキューバダイビングの目的地としてのラジャアンパトはフィリピンやガラパゴ州などのスキューバダイビングの最も美しい目的地として世界のダイバーに見取られている他の国を打ち負かすことにインドネシアを成功させました。インドネシアのラジャアンパトの後2位はエジプトの航海とラシュムハマド国立修行園があります。3番目の位置はメキシコで占められ、4番目に Papua New Guinea ke Bang Meni Kiura juga diujukimas. Listener の皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。 今日はベーバスの歌をご紹介します。イワカが歌います。イワカはインドネシアのラップシンガーであり、ラップミュージックの先駆者です。実際彼は1980年代からラップ音楽に携わっています。しかし1990年代からインドネシアでラップ音楽を投入することに成功しました。1993年にリリースされた「クイーンへ kembali」というタイトルの最初のアルバムをリリースすることにより、インドネシアの音楽業界でデビューしました。このアルバムは日本でもリリースされました。1994年、イワカはトッペンというタイトルのアルバムを再リリースしました。前のアルバムと同様にこのアルバムも日本でリリースされました。このアルバムの収録曲の一つはベバスです。この曲はイワカによって作成されました。歌手としてベバスの歌は全ての人を励まし、問題について遅すぎることを考えないように思い起こさせます。リスナーの皆さん、これでベバスを聴いてみましょう。音楽の広場を終わります。
Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar nih, man. Kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, deg-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu.
bumi terkekeh riang, dadaku berdentang, didi dom, deg-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan masih di dalam
dunia? Indonesia yori sekeo terkeshiteru Voice of Indonesia desu. 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。